はい、こんにちは。左大臣光永です。本日は奈良県天理市から桜井市にかけての山の辺の道を歩きます。山の辺の道は大和盆地の東の山麓を縫うように奈良市街から天理を通って桜井まで続く日本最古の道。奈良市街から桜井までの約35キロのうち、特に天理から桜井にかけての 16.5 キロは古道の面影を残し、ハイキングコースとしても親しまれています。道中、古事記、日本書紀、万葉集に見える古い寺社や古墳が点在し、万葉歌碑が立ち、四季折々の景色も素晴らしいです。 JR 桜井線、万葉まほろば線、もしくは近鉄天理線の天理駅下車、天理駅の目抜き通りの素晴らしいイチョウ並木を見ながらタクシーかバスで約10分、磯の上神宮前に着きます。磯の上神宮は古く、古事記、日本書紀に記述が見え、桜井市三輪の大三輪神社と並び、日本最古の神社と言われます。磯の上神宮は、大和王権の武器庫であり、朝廷の軍事部門も担当する物の別氏の氏神となり、一族の信仰を集めました。御祭神は、普通の御霊の狼、古の御霊の狼、普通下間の神、三柱を合わせて磯の神の狼とします。普通の御霊の狼は神武天皇が統制の時に用いた剣、他の二つも剣であり、当社が武と関わりの強いことを感じさせます。御神体は背後にある古山であり、当初拝殿はなく山を直接拝む形でした。古事記の利中天皇殿には、天皇の弟、住之江の中津美子が反乱を起こしたとき、天皇一行が磯の上神宮に逃れて反撃の策を練った話が書かれています。境内に入ると、鶏が多いことに驚きます。キャコ、キャコ、ココココココ、あちこちで鳴いてます。天の岩戸神まで、岩戸にこもった天照大神を引き出すときに、常世の長鳴き鳥を鳴かせて、闇を払い光が訪れたことを告げたということにちなみます。文法2年1318年創建の楼門をくぐると、白川天皇が宮中の御殿新華殿を移したという拝殿があります。現在工事中でした。磯の上神宮に安置された御神宝としては七支刀が有名です。刀身の左右に3本ずつ枝が突き出した刀で、4世紀に百済王から和王に送られたものと考えられています。通常非公開ですが、ごく稀に特別公開をやるようです。楼門脇の丘の上に拙者の出雲武雄神社、出雲武雄の神と草薙の剣を祀ります。ここ出雲武雄神社の拝殿は、元磯の上神宮から南へ800メートルほどのところにあった内山永久寺の鎮守、住吉社の拝殿でした。明治の廃仏毀釈で内山永久寺が断絶し、住吉社も荒廃してしまいました。それを大正3年1914年に磯の上神宮の境内に移築したものです。中央に通路のある割拝殿と呼ばれる珍しい様式で、この様式としては日本最古の拝殿です。さて、磯の上神宮の境内から山の辺の道が南に伸びているので進んでいきます。傍らに草上返上の歌碑、里は荒れて人は降りにし宿なれや、庭も間垣も秋の野良なる。800メートルほど山の辺の道を南に行くと、内山永久寺跡の池と案内板があります。内山永久寺は鳥羽天皇の直眼により永久年間1113から18創建と伝わる磯の上神宮の新宮寺で、太平記には後醍醐天皇が吉野潜航の途中立ち寄り、安在所臨時の御所である茅の御所を設けたとあります。大和では東大寺、興福寺、法隆寺に次いで、この内山永久寺が広大な寺領を有し、その規模の大きさと格式の高さから西の日光、大和の日光とまで言われていましたが、明治の廃仏毀釈でことごとく破壊され、仏像、仏画、経典などは国内外に離散しました。寺の跡は池になっています。 寺社歩きをしているとあちこちに明治の廃仏毀釈の傷跡を見て痛ましい気持ちになります。詳しくは YouTube で配信しております。明治の廃仏毀釈、こちらもぜひお聞きください。池のほとりに芭蕉の句碑、内山や戸様知らずの花盛り。内山寺の花盛りの素晴らしさを土地の人たちはよく知っているが、よそ者は知らない。先ほどの磯の上神宮内にあった出雲武雄神社の拝殿は、ここ内山永久寺の鎮守、住吉社の拝殿も大正3年に移築したものです。さて、古道と山里の風情あふれる中を歩いていきます。弥富神社は昔から奈良の春日社、現春日大社と縁が深く、春日社と同じ春日四神も祀ります。明治維新まではここ弥富神社から春日社へ、蓮のお供えと称する神仙も献上し、春日社からは社殿と鳥居を下げられました。鳥居です。嘉永元年1848年に奈良の春日若宮から下されたもの。本殿は明治39年、1906年の改築で、かやぶきの珍しいものです。境内で地元の方々が一生懸命清掃されていました。どっから来なすったねーと、気さくに声をかけてくださいました。道すがら、菜の花畑が見事です。しばらく歩くと、竹の内観光集落が見えてきます。大和の国は南北朝時代から戦国時代にかけて戦乱が相次いだため、人々は集落の周りを堀で囲み、自衛しました。これが観光集落です。今も堀の一部が残り、当時の面影を今に伝えます。町は静かでとても趣があります。今回のコースから外れますが、日枝の観光集落も有名です。かの日枝のあれの故郷ですね。道すがら少し脇道にそれて、襖田寮は全長220メートルの前方後円墳、6世紀の26代慶太天皇の皇后、手白の姫巫女の御捧とされます。他にも山の辺の道の周辺は大小の古墳が点在します。道すがら柿の本の人丸の歌碑、襖道を引き出の山に芋を置きて、山塩を行けば行けりともなく、襖道を歩いて引き出の山、龍王山に登り、妻を埋葬して山道を戻ってくると、悲しみのあまり生きた心地がしない。長岳寺は花と文化祭の寺です。天長元年824年、純那天皇の勅願により、弘法大師空海が開いたとされる真言宗の寺院です。釜の口山、長岳寺と号します。ここが山の辺の道のほぼ中間地点になります。長岳寺は鎌倉時代には興福寺大乗院の末寺となり、戦国時代の戦火に遭うも、江戸時代初期に復興し、僧兵300、宿坊48、広大な寺領を有しましたが、明治の廃仏毀釈で衰退しました。境内には鎌倉時代に作られた楼門、江戸時代初期の地蔵堂本堂工事中でした。ここに安置されている阿弥陀三尊像は、日本で初めて玉眼を入れたものです。石段も登って大師堂、小楼、そして数々の石仏が境内に残り、王子の寺のにぎわいが忍ばれます。大和の国の戦国時代の土豪、東地東忠は長岳寺に深く帰依して、えにしあれや長岳寺の糊の水、結ぶいよりもほど近き身は、次回に続きます。発売中です。伊勢物語全125段オンライン版。ご好評をいただいております。ありがとうございます。昔男ありけり、全125段からなる平安時代の歌物語。旅から旅へ渡り歩き、行く先々で恋をして歌を詠む主人公。その旅の果てに何を見出すのか。詳しくはリンク先まで。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。